最近私がハマっていることはゴーヤを育てることなんですけど、高山の、音楽室のところのベランダにプランターを大きなやつ買ってきてゴーヤを育ててるんですよ。ついに
知ってます。
でしかもゴーヤは去年もらったゴーヤの種を取っといて、それを5月ぐらいに発芽させるつもりだったんですけど、忙しくてできなくて1ヶ月遅れでやっと、何メートルぐらいかな、今私の腰ぐらいまで育ちました。
ですか。
はい、毎日見るのが楽しみです。楽しみで。
ちゃんと育ててますか？
私の部屋から見れるから、
あーそう
ですね、時々こうやって見たりとかして、あー伸びた伸びたって言って、
グリーンカーテンを目指しつつゴーヤの収穫を楽しみに。
ただですね、収穫時期が8月ぐらいになるので、そうなると私たち家にいないので、その間はインコさんが、水やりを、
ま、
毎日やっていただかないとゴーヤは育たないらしいので、水分が命とうちの母親が言ってました。
ゴーヤも育てなきゃいけないわ。みゆきちゃんも育てなきゃいけない。あ、みゆきちゃんとはイモリのことです。
あとメダカも、
そうメダカもやんなきゃ
いけ
ない
。メダカもすごい
大変、毎日朝から餌はやって水はやって。
みゆきちゃんは2日に1回2粒でいいので、
うん、
3粒してたらすごい高山に怒られて、
あ、そうなんだ、
水が濁るらしくて2粒にしてください。
はい、
ゆきちゃんは。
わかりました、
はい、それではだるま第多分11回だと思うんですけど、11回目始まります。
だるま始まるよ。
ご無沙汰してます。もう多分みんな忘れてると思うけど、この番組のこと、私の中ではもうちょっともう
違うんだよ、
忘れてたけど
ね、いろいろやりすぎてるの。ハトエコノミックでしょ、で山作戦業務やるんだけどでしょ、それでいろいろな人に会うと、ハトのエコノミックはどうなったんですかとか言われるの、でもそんな言われても、で私一人の力じゃね、ハトエコノミックもできないし、だるまだってやりたくたってさ、インコさんだってさ乗り気じゃない時にさやってもさ不足れて、で高山だってさ
何でも人のせいにしないでほしいや、
私やりたくたって全然できないもの、だからあれ終わっちゃったんですかとかって言われても、
正直だるまはもう忘れてたと思うよ、あなたも。
まあいやいやいや、
半分も忘れてたと思う。
まあ、ポッドキャスト自身を
ちょっと聞いてる人も忘れてたと思うけど。
でも前回の話何だったか覚えてます？
何話したっけ？
全くもう本当に
急遽聞いてきたんでしょ？
違う。あ、まあこの間だるまの記事を見て、あ、そういえばこんな話してたんだと思って、博物館を、
あ、アリの話か。
で結局インコさんは何を作りたいっていうのも、もう毎回そうだよ、1年間の目標まで決まってないって言って、
そ
のまま
言ったじゃん。それは
なんかいろいろなことが、私はもう本当に目標にまっしぐらでしょ今。
でももう読書してないじゃん。
やってるよ、この間病院行った時にもうすっごい読んできた。
で1日だけだよね。
いや、あの
でも前の時には感想をここで話すって言ってたもんね。
でもなかなか
一回もそんな、ね、
いやだって漫画だってもらったのも読んだし、あとなんだっけ、なんていう本を読んだのかちょっと
ほら
みんななっちゃったんですけど、あれもなかなかこういろいろな物語があって、まあ、読んでみないとわからないと
思う。そりゃ本だから、
ね、で今はすごいファンタジーのやつ読んでいて、最終的に内田くんとかはどうなるんだろうとか思って、ちょっとお姉さんと
くんっていう人が登場するんですね。
ペンギンが出てきて、
あ、
まあ、いただいた人にはまだ読んでんのかよって思われると思うん
だ。だろうね、もういつももらったんだっけかなっていう去年の話ですよね。
まあそれはいいとして、
ものすごい時間かかってます
けど、今回のお題は人生の中で一番緊張した出来事は何ですか、決めてきました。
うん、私は緊張しいだからしょっちゅう緊張してますけど、
だから人生の中で、
人生の中でたくさん緊張はしています。
だから人生の中で何が一番緊張したかっていう、
私は人前に出るのが苦手なので、人前に出てこうみんなからの視線をたくさん浴びるときはもう頭の中がぐるぐるするのでとっても苦手です。
よくそういうのあれだもんね、アルバイトとかさ、あ、これもう なんか電話できないからって言って私電話したことあるもん。で化粧品もなんかこれ違うから間違えちゃったからちょっと交換したいんだけどどうしたらいいって言われて、あじゃあ電話してみるそのぐらいって言って電話した覚え
が、うん、でもそれは別に緊張じゃない、単に嫌だったの。緊張じゃない。じゃあなんで、だからそれは
なんでアルバイトに電話したくないの。
だから
自分のさ
嫌だったからでしょうね。
緊張でしょ。
緊張とはまたちょっと違う気がする
けど。それで私電話してあげて、
そんなの下を
電話してあげ
た。なんか覚えてないですけど。
緊張なんじゃないの。
人見知りなんじゃない。
だってさ人見知りなんて電話だよ。見えないんだよ。
よく人見知りの人がそんなこと
言います。私はあの人と会うのは人見知りっていうのは人と会って話すのはあれだけど。だって電話なんてさどんな顔してるか分かんないじゃん。男か女かどっちか
で。電話をかけること自体が嫌だったんでしょうね。
トコトトコトコトコトコトコトコトコ、だるまだるまだるま。
じゃあちなみにあなた一番緊張したこと。
一番言われた言葉だよ。
はい。
経験はないけど一番緊張したことはいろいろ考えたら、親知らずを抜きましょうかって言われた時にどうしようって思った。それって緊張でしょ。
え、今日抜きますって言われ て抜くときに
緊張
し、うん、怖くて緊張しちゃうってこと。
て、うん、どうしようって思って、え違うのかな、それって恐怖。
うん、恐怖かな。
恐怖とでも緊張同じ感じでしょ。
でもなんか
だって緊張して
親知らずを抜くときは、まあ、緊張も多少あるけどやっぱ恐怖の方が勝ってるよね。
私は痛みに耐えることができないと思うから抜きますって言われて、ちょっと今日は心の準備ができてないのでやめますって言ってそれっきり抜いてないんですけどだけどその親知らずとか、例えば自分が子供を産む時とか怖くて想像できないと、
うん、だからそれもなんか緊張とは
じゃあ
なんかちょっと違う
気が。何かの発表会で私は上がってしまいましたとかの方がいいな。
でもキュクさんは去年のキュリアンで初舞台を踏まれましたけど、
はい、
太鼓とかサンプラーとかやったんですよね、
はい、
お客様のたちの前で、
はい、
素人のあなたがその時はどうですか。緊張しました。全くですか、
うん、逆にすごい気持ちよかったです、
まあ、そうですね。ちょっと自分の世界入っちゃってねテンポが若干
あ、すごい緊張したこと思えた。本当に昔の記憶が全く申し訳ないんですけどないので、
私の覚えてるのにね
近い記憶といえば、
はい、
その一番最初に、
はい、
山作戦アカネサスのピアノをするっていう時にチベットチベットっていうカフェでやったんですけど、うん、その時にもう手が震えて思うように手が動かなかったっていうのはあれは緊張した。
あ、そうです、それが緊張です。
その時お客さんが30人40人いたんですけど、うん、その少人数の中でもなんかもう思うように手が動かなくて、
うん、それを緊張というと思います。だから親知らずはやっぱ恐怖ですね。
恐怖か、
うん、ってことはそのチベットチベットをやったおかげでキュリアンという大舞台を成功させた、うん、ということですか。
そうです。
あ、
今はそんなに人前で演奏するのは別に緊張もせず
リラックスして。人前で演奏するって言ってもそんなに演奏することないですよね。
リラックス、まあでも今後ハトエコノミック、
でも演奏はあなたはしないでしょ。
まあ、演奏はしないけど口パクかもしれないけど
口パクなんだ
それなりにスレンダーに演じたいと思う、
うん、スレンダーに演じるんだ。だってただボタって歌ってるのに口パクって斬新だよね
あ、でもエアギター
でもそういう人もいるか。
そんなことないだろう、そんなことないだろう、そんなことないだろう。
多分私は思ったんだけど、緊張をくぐり抜けたじゃない、通り越した人が快感になるんだよ、
うん、それみんな知ってると思いますけど
でミュージシャンとかは多分、
うん、だから
通り越して
そうですね、
自分大好きじゃなくてなんていうの、自分を見てほしいって思うでしょ、
うん、みんなわかってると思いますよ。それは
ひどくなっちゃったんだよね。でも緊張って人前でやる以外になんか緊張あるの。緊張して夜も眠れませんってよく言うけど、
うん、
どういう時に眠れないの。発表会
とか、発表会があるとか、会社でこう大きなプレゼンテーションがあるとか、そういう時にちゃんとうまくいくかなとか思うと緊張して眠れないとかっていうことでしょ。
うーん、それ以外に緊張ってないの。
それ以外の緊張、 でも心地よい緊張感とかってよく言うじゃない。
それは何
なんだろう、こうそこまで緊張して何もできないっていうことまではないけども、ある程度のこう、
それはどういう時、心地よい緊張感って、それ危機でしょ。
危機、
誰かが何か言ってくるみたいな、わかる。だから例えば業務を緊張感を持って業務しましょうっていうのは、そうそう、まあ、上司からあれ言われる、あまたあの人こっち向いてるとかっていう、
あの人こっち向いてるはないと、まあ言われないようにそういう緊張感もあるじゃない。ただ単に自分だけが上がってドキドキしているだけではなく、
あじゃあ緊張は2つあるの。
あそうかもしれないですね。
なんていうんだっけ、よく喉に食べ物が通らないとか言うじゃん。
緊張しすぎちゃってね、
食べた心地が死んだ、生きてる心地がしませんでしたとか。
あ
どういう場面なのって感じ。
だからそういう場面だよ。
ノーベル賞とか取っちゃう人なの。
え
ノーベル賞の受賞式とか
に。でもさ、ノーベル賞の受賞式取る人ってもうさ、ね、ものすごいさ、
だってさ、
あの修羅場を通ってる人だからさ、それほどの緊張
相当なさ、大舞台に出ない限りさ、生きた心地がしないことってなくない？
でもさ、それはさ、やっぱ人それぞれのレベルだからA さんにとってはものすごい舞台かもしれないし、ね、それはまあね、人それぞれの緊張感ありますからね。
じゃあ2種類あるの、緊張感っていうのは。だから人それぞれの大舞台に立った時と
強調しますね。
そう、あとは
ああ そういう日常生活での
目線。目線、
目線じゃないと思う。なんかこう
食べてるってそういうことでしょ、
上司から。だからそういうもういいです、そういうことで。
あでも初めての運転、
うん、ああ緊張するかもね。
あれは緊張した。あ違う違う違う違う違う。一人の時でしょ。
一人の時っていうか、車の何卒業検定とか。
違うよ、そんなの緊張しない。緊張もしたけど、
あ取った後に、
取った後に
一人で運転する。そう、一人で。ああ分かるかもしれない。
なんていうの、あれは緊張した。そうだそうだ、うん、それだよ。
一人でバイパスとかを入る時とか、
そこまで行く前には
あそうか
慣れてる。
でもさあ、でも私一人で静岡まで行くのに、
つい最近じゃん。
最近ではないよ、
つい最近だよ。
でもやっぱドキドキした
。5年ぐらい前でしょ、その初めて静岡行くのに乗れるようになったの、ね、で初めてバイパスに乗れる
ようになったの。そう、乗れるようになったの。
おいワンワンパラダイス、あダメだよそっち行ったら。おい
飛行機は、
あれは、
うん、私もでも飛行機はそんなに緊張ってまではしなかったな。
信用してるもん私。
もう私はもうしょうがないな、何があってもしょうがないなって思って乗ってるけど。
え私そんなこと思ってない。恐怖との戦いだったら乗らなきゃいいと思う。
で別に恐怖を持ってるわけじゃない、もう諦めてるっていうこと。
え思う、どう
しよう、例え何があってもしょうがないなと思って乗ってるって。
えそんな割り切って乗るもんなの、
うん、飛行機って。そうだよ、だってしょうがないじゃん、もうこればっかり運だもん。
いやでもそんなさ楽しい旅行でさそこまで考えてほしくないんだけど。
いやでもまあ一応な、乗る時には頭の片隅には、別にクリスチャンじゃないからさっとこうよぎるけど、もうでももうそれよりももう旅行のことで頭がいっぱいになっちゃうからすぐ忘れちゃうけどね。
すごいね、私そんななんか事故に遭う自分を思い描いてない、うん、あの事故なんて思わない。
じゃあ何を思ってるの。
えもうその辛いなとか、気がつかないかなとか眠いなとかお腹空いたなとか普通に思ってる。ただ運転してる時は常に思ってるよ。そのだからなんていうの、人に多分安心しきってんだね。その
あ、もうその割にはすごいね、運転荒いですよね最近。
いや運転は
私たちから見るとすごく荒い。
もしかして私が100キロの時に話したらどうなるんだろうとかって考えたら、いやダメダメ、考えたらダメとかすごい。
それだったらもっとスピードを落として車間距離取ってもらいたい。
いやでもそのぐらい危機を感じて運転はしているってこと、
うん、だからそれだったらもっとスピードを落として車間距離を取ってもらいたいってこと。
今私後ろを見ないでバックしたら大変なことだったなとかっていうあのことを考えながらしない自分をダメだぞっていう風に思ってる。でもそういう風に再確認してないでしょ。
だってそんなことしようと思わないもの。
ちょちょ思わないとかじゃない、そういう風にダメだよって。
でだからしようと思わないからダメだよも何もないってこと。
初心に帰ってんだよ私は。
だってそんなの初心じゃないよ。だって初心から外れてるじゃんよ。
君もしブレーキとアクセル間違えたらどういうことになるとかって思ってたら間違いないでしょ。君ここの100キロ走ってる時に手を離したらどういうことになるの
って思ってだけどもうそれって根本的に車運転できない状態じゃんよ。
なんで
免許取れない状態じゃんよ。
違うって、そのぐらい危機を感じて私は運転して
ん
の、
うん、なんかもうよくわからない。
だってすごいもん、透明とかはもうあれだぜ、サイト見てバックミラーを1分に何回見てるか分かんないよ。
その方が危ないし、
だからだって追突禁止だもん。追突禁止じゃなくて追突された
らどうする。当たり前じゃん。っていうかそれよりそんな追突を意識するんだったら自分の車間距離もっと取れって思う。
でもそのぐらい考えてないでしょ。えって思ったでしょ。
だって私ちゃんと車間距離も十分取って、ちゃんと流れに乗っ取ったスピードで運転してますから。急
ブレーキしてない。
してないですよ。
でも常にこうやってバックミラーとサイドは見てる？
見てますよ。
見てないね。それをしないと下手くそな運転手なの。その、
うん、そんななんかただこうじゃあ例えば、ね、見てるふりして、
例えば車追い越し車線じゃない通常レーンに運転してました。100キロぐらいで、うん、なんていうの横から、
あ、合流地点
か、合流地点が現れて車が自分の行くところに
入ってきそうになりました。
もしくはちょっとしたら来そうかなっていう時に車
来
ました
、来るかなと思ったら、
でもその車は待っててくれそうだし、はい、まあ、別に自分が避けなくてもいい状態でも、
うん、
だったとしたらどうする？
受けなくてもいい状態だと受けずに行きます。
違うの、私が言いたいのは常に合流地点の車に目を向けていろいろな部分を見て自分だけを考えて運転はしてないの。意味わかる？
だから周りに目を向けてるってことを言いたいってことでしょ。
ゴール地点に車来たら車線変更するとか、どうぞみたいな。
右レーンに車がいなければ自分は右レーンに行くでしょ。
だからそのぐらい気を使って、
うん、まあ、みんなが普通にやってることをちょっとオーバーに言っただけでしょ。いや、してると思いますよみんな。それよりもちゃんと車間距離を取って。
じゃあ私はしてるって。
車間距離全く取ってませんから、あなた本当に怖い、まあ、いつ死んでもおかしくないなって思いながら昨日も後ろに乗ってましたから。
いや、
だって昨日なんて発進するときに私まだ全部体が乗ってない状態で発進しようとして動き出して動き出してからドア閉めましたからね。
え、帰り？
そうですよ。
行きは取り残す。
そうで今日の
行きはね、あ、今日の
行きは右側から乗るので、じゃあちょっと前に出す、何、扉開けるの大変だから前に出すよって言ってそのまま私置き去りに乗る前に発進してね、行こうとしちゃってね、って言って追いかけましたよね。
何が起きたのか分かんなかった今日は。
自分で前に出すよって言っといた。
まあそれはいいとして、
うん、本当に気をつけてもらい
たい、まあ、緊張感を持って
運転を、ね、
明日も頑張ってきます。セーフティードライブ、
セーフティードライブ本当にお願いします。
でも眠くなったらすぐにストップです。
うん、それは分かりますけど、
あと5分で着く道のりも寝てきますからね。
まあそこ
みたいな状態でも眠気にはちょっと弱いので、うん、
弱い、
そこら辺は頑張ります
けど。そうでしょうね。
セーフティードライブで
行ってきます、はい。最後にキュリアン
情報。8月3日キュリアン高山祭りがあるんですけど、今何枚売れてますか？
70枚
売れた？
約70枚ほど売れて、今回の CD の出来が素晴らしく、ね、ちょっと山作戦とはまた違った感じですけれども、今までなかなかこう天草スローの曲はライブでしか聴けなくて音源も残ってないようなものが多く、一応10曲 入るんですよね。そう、多分半分ぐらいは新曲ですので。
高山頑張ったね。
そう、3日に間に合いそうですのでね。
1年前にこの日にライブをもう今回もじゃあレコ発にするからって言って録音作業させたのに、またギリギリで髪の毛かきむしるかのように日々を、
かきむしってたでしょ。
毎日やってたんですけど、
いや、そういうもんなんじゃないですか。作家さんとかものを作る人って間際になってラダイとできない人が多いんじゃないんですか。
イライラしちゃって、私多分ねストレスで倒れて43とかでこの世を去ると思う。
じゃああと10年の命ですね。で、じゃあ悔いのないように
この作品が10年過ごしてください。だからあの今回何が言いたいかって言ったら、私の10年しかない人生へこのアルバムが売れてほしいんだあのいい思い出を作ってください、
皆さんのお力でって感じですか。
で、まあ、キュリアンでは、まだチケットも売ってる、販売は中なんですけど、当日、はい、
ご来場者の方にはロゴを新しました、高山堂の須田さんロゴのエコバッグをプレゼントします。
エコバッグプレゼントです。
はい、
ですので、もうたくさん作ってるので見てくれないと何エコバッグどうすんのっていうぐらいの状況になってしまうので、もう当日なんていいの、私たちのこの不安とか何かを解消してほしいのもう、まあ、当日でもいいんだけど、ね、でもできるだけ、うん、あの前売り券を買っていただいて、あの席を埋めていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
あとはまた続きます。 C9 個
C インコでした。
だるま終わり。